ゴリゴキャスト。
こんにちは、ゴリゴキャストです。今日は11月だけど今年買って良かったものをまとめてみたいと思います。
ちょっと早いんだけど、まあ、残りあと1ヶ月と数日ということで、2021年買って良かったもの春菜編。
春菜さんに言われて俺も書いたんだけど、俺30分では全然終わらないぐらいすっげーいっぱいあったので、まずは春菜さんの買ってよかったものを紹介します。
今年、まあ、あんまり物を買ってないっていうのもあって、そんなに買ってよかったものがポンポン思いつかなかったんだけど、まあ1年間分をいろいろ振り返ってみたら3つこれよかったなっていうのがあったので、それを紹介します。まずは、まあ、ダントツ一番が iPad mini の第6世代。
10月ぐらいに出たやつだっけ？
Apple Pencil の第2世代に対応した、まあ、見た目 iPad Air とか iPad Pro 11インチをなんかまんまちっちゃくしたような形の iPad mini。
なんか iPad Pro 12インチがさ、モバイルマシーンじゃなくて固定マシーンになったよね、 iPad mini の登場によって。
家の中でもこうどこでも持ち歩くのが iPhone と iPad mini と Apple Pencil っていう、まあ、組み合わせになって、で1日のまあ仕事を終えて夕方生活空間に降りてくるときに iPad Pro 12インチとマジックキーボードがくっついたやつも、まあ、一緒に持って降りてくるっていう感じに最近はなった。
それまでは12の出番がなさすぎてほとんど iPad mini しか持ち歩いていなかったよね。
仕事部屋にずっと置きっぱなしの状態で、まあ、仕事部屋で作業をしている時だけ iPad Pro 12.9 インチを使うっていう感じでしばらくやってたんだけど、まあ、だんだん1ヶ月ぐらいその同時に使うというか、 iPad Pro 12.9 インチと iPad mini を、まあ、2台使っていくうちに、あ、こういう作業は 12.9 の方がやっぱり快適にできるしやりやすいなっていうのと、これは iPad mini でもいいなっていう作業が、まあ、分かれてきたというか見えてきたので、それによって使い分けてる。
一応あれだよね、 iPad mini がどこでも持っていけるがゆえに、なんて言うんだろう、そのアプリを厳選するみたいな工夫をしているんだよね。
まあもともと iPad mini はサブっていう感じで考えていて、そんなにがっつりとこう使うつもりはなかったんだけど、予想以上に性能が良く問題なく何でもできてしまう。例えば、まあ、動画編集だったり、オブシディアンでそのテキストを編集するみたいなことも全然サクサク問題なく動いてしまうから、まあどうしよっかなって、これってもしかしたら iPad mini だけになってしまうとかも思ったけど、一応それはなかった。まあその辺詳しい話は iPad Workers のポッドキャストでも、この 12.9 インチと iPad mini の使い分けみたいな話をまあ、2、3回してるので、よかったらそっちも聞いてみてください。まあ、とにかく今年買ってよかったものは、iPad Pro 12.9 インチ2021年モデルではなく、iPad mini 第6世代。
まあ、ほぼ1個に集約できるってこと。今年買ってよかったものは、もうこれ1個って言っても間違いないぞぐらいな感じ。
まあ、もう一つ、ちょっとジャンルの違うところで買ってよかったものっていうのが、2つ目の、黒板になるペンキ。
多分日本語を聞いても全く何が言いたいのか想像ができん気がするね。
お家の壁紙の上から塗れるペンキっていうので、まあ、イマジンウォールペイントっていうシリーズの塗料ペンキを使って部屋のリフォームっていうのかな、まあ、プチリフォーム、
うん、っていうので、うちのその仕事部屋とかはそういうペンキ買って塗っただけで、まあ、構造自体は古いままなんだけど、パッと見の印象はなんか今時の新しい家に見えるぐらいにはやっぱ壁紙一つで劇的に変わるよね。
で、何年か前にその仕事部屋とかを塗り替えていて、で、今年2021年の、まあ、ゴールデンウィークに、まあ、お家のその整備をしようって毎年やっている中で、 玄関を、まあ、ちょっとプチリフォームしようかなっていうことで、玄関の壁に壁紙を貼って、その塗料を塗る、ペイントするっていうのをやった。
で、その塗料っていうのが、チョークで文字が書ける塗料っていう言い方をすればいいの？
塗って乾くと、チョークでこう黒板、学校で使ってたような、まあ、黒板みたいな扱いになるっていうちょっと特殊なペンキ。で、チョークとか、黒板用、ブラックボード用のクレヨンっていうのを使って、壁に直接落書きじゃないといろんなものを書いても、水拭きすると、消えるっていう、まあ、ペンキ。
黒板消しで消すんじゃなくって、専用チョーク？
黒板消しでも別に消えるけど、学校の黒板と一緒で、あんまり綺麗に消えない。白い。
ああ、残るね。
残るから、水拭きをしているだけで、別に黒板消しでも OK。
まあ、その、用途を考えて、そういう専用のチョークと水拭きを春菜は使っているっていうことなんよね。
で、それを、まあ塗ったことによって、玄関周りがよりギャラリー化したというか、もともと子供が作ってきたとか描いた絵を玄関に貼るのをよくやっていて、まあ壁にいっぱい貼って、玄関入ったら、まあ子供の作品がパッて目に入るようにしてた。で、それにプラスして、今回その黒板化したことによって、直接こう壁になんかウェルカムって書いたりとか、家族の誰かが誕生日の場合はなんかケーキの絵描いてハッピーバースデーとかって書いたりして、そういう遊びの要素が増えた。
まあしかも子供からしたら公に壁に落書きしていいとかって割と嬉しいことではないかって気がするね。
で、それとプラスして今回そのゴールデンウィークに壁を塗り替えたとき、子供と一緒にその作業ができた。で、子供も一応自分が塗った、自分がやったっていうこう自覚を持ちながら、結構こう自慢げに、ここは自分が作ったこうエリアなんだっていう風な形で、おじいちゃんおばあちゃんとか、まあ家に遊びに来る人に紹介したりとかしてて、そういうのも含めて、全部良かったなっていう。
まあ、製品のみならず、体験も含めてすごい良かったっていう要素がでかいってこと。あれ、いくらぐらいでできたんだっけ？
全部入れて、そのペンキプラス、今回その壁紙、デザイン壁紙っていうのかな？結構派手なボタニカル柄、なんかジャングルみたいなお花とか葉っぱが入っている壁紙っていうのも一緒に買って、同じところで。で、それも、その、一部貼ったりとかして。で、全部入れてね、多分ね、2万円ちょっと。道具とか、その、資材、ペンキ、壁紙、全部含めて、2万円ぐらいでできた。
6畳を全部埋めるぐらいの塗料はないよね、あの量だと。
ないかな？そんなにたくさんはない。その玄関の壁って言っても、2面、大雑把に言うと、2面分、部屋の2面分だけ塗って、1面はその壁紙を貼ったって。
その仕事部屋の6畳の仕事部屋のペンキ塗った時は1万円台ぐらいでなんかできたんだっけ？
確か1万円ぐらいで、まあ最初の最初にその道具をなんかいろいろ揃えるのに、やっぱ3000円ぐらいかかって、1万ちょいはみ出るぐらい。ペンキだけで1万円ぐらいの感じ。
まあ、っていうと今回はその特殊な塗料だったのと壁紙も貼っているっていうので、ちょっと値段は高いけど、やろうと思えば1万ちょいで、まあ持ち家じゃないと実質無理かもしれないんだけど、その壁を塗ってリフォームみたいなことはできる。
そう、現状復帰はね、ちょっとできない仕様でうちはやってるから、もう直接壁紙の上にペンキを塗ったりとか、あと壁紙に関しても生のり付きっていう、まあその糊がついた状態で売っているやつを買って、そのまま元の壁紙の上から貼ったりとかしているので、ちょっともう現状復帰は、もともと考えていないけど、やり方としては現状復帰できる、その、貼り方とか、まあ、ペンキに関してはちょっと難しいけど、ある。
まあ、同じような ちょっと古い家に住んでいるっていう人限定に近いものはあるけど、なかなか良いですよっていうことかな。
まあね、その壁紙の上から塗れるペンキっていうのは、別にその黒板のやつじゃなくても言えるんだけど、元々のさ、壁紙が、経年によって汚れてくる。で、それが、まあ見えなくなる。上から完全に塗料を塗っているので、汚れを消しているわけではないんだけど、上から、まあ塗り。
見えんくなりゃ、もうどうでもいいってやつだよね。
で、結構明るい色にすると、部屋全体の雰囲気とかも変えられるので、結構気に入って、その、一気にやるのはちょっとしんどいから、毎年一箇所ずつこう攻めていってるっていう感じで。
まあ、あの値段でやれるならすごくいいし、なんか、まあ肉体労働がいるというのはあるんだけど、これは春菜さんが得意で春菜さんが全部やってるやつやもんね。
そう、半日ぐらいで終わるしね、一応。
多分さ、同じようなことをリフォーム業者に依頼したら10万ではできんよね。6畳間の壁塗り替えたりとか。まあ、壁、やることが同じことをやらないか、そもそもが。
うん、リフォーム業者に頼んだら、多分今あるクロスを外して、剥がして、新しいやつで張り替えてくれるっていう感じになるから、そもそもやってることは違うとは思うけど、まあ、その自分でも簡単にできる、割とできる、インターネットで材料を買って、うん、あとその、
細かい道具を買うのが意外にもったいない気がするけどね、両上テープを買ったりとか。
でも今時ね、ダイソーとかでも買えるし、まあ、コーナンとか、そういった、なんていうの、DIY の材料が売ってそうなとこ行けば、もっと安くで大量に買えたりもするし。
まあ、都市型の生活をしていると難しいんだけど、地方に住んでいたらいろいろそのあたりの、まあ、そういう道具もなんかあっても悪くないのかなっていう時代になってきているしね。そういう自分の手で家とか、なんかいろんなものを作ったり直したりするとかっていう。
なんか今年は、そのコロナ禍の影響で、家にこもっているとか、まあ、出れないから、どうしても家にいる時間が長くって、家のその住環境を整えるっていうのに結構お金使っている人は、その世界的に見ても多いらしく、DIY 系の材料だとか道具とかは、すごい売り上げは伸びてるっぽい。
まあ俺も広い意味で言うと、ハンダとかハンダゴテとかをついにというか買って、まあ結局多分トータルで1万円以上使っていると思って、しかもキーボード1個しか使ってないから現状はすごいもったいないんだけど、まああればいくらでも自力で直せるっていう選択肢が広がったのは、なんか良いことじゃないかなって思っている。
とにかくね、この黒板になるペンキは子供が小さいと特に楽しいし、で、簡単に、割と別に黒板だからって言って、そんな難しい作業が必要っていうこともなく、ペタペタこうペンキ塗れば OK だったので、まあ、壁一面塗るのはちょっとっていう人でも、その壁の一部分にだけ黒板化するみたいなこともできるから、まあよかったら商品の概要欄っていうか、なんていうの、楽天市場で売っているので、見てもらったらなんか面白いかなと。
そうだわ、思い出した。あの、幼稚園卒園してさ、そのいらなくなった体操服を着てさ、あの格好を、そのもう幼稚園じゃなくなったっていうのなんか本人も懐かしがりながら、ローラーでペンキ塗ってたね。
まあ、意外と上手にやってくれて、まあ最初はさ、小学校1年生、6歳なので、まあそんなに戦力にはならないかなっていう、まあでもできるだけ一緒にやりたかった。共同作業みたいなこともやりたかったから、頑張ってその準備をしたりとか、子供ができそうなところだけ、こう、やらしてあげる。時間がかかったりとか、大変そうなところは事前に自分がやっておいて、やるよーってこう声かけて美味しいとこだけやらせるみたいなことはしたけど、でもいい感じにできたのでよかったなと。
で、iPad mini と黒板ペンキともう一個。
あともう一つが、これも生活系寄りなんだけど、包丁が使えるお皿、チョッププレート、
あの黒いやつ。
これはなんかインターネット経由で誰かがシェアしてたか、ツイッターでなんかバズってたかで、その知った商品？
まあ、あれって別になんて言うんだろう。 黒いお皿以上みたいなやつだよね、物としては。
お皿の上で包丁が使える、その強力な、あれね、金属ではなく、プラ、どっちかっていうとそのアクリルとか樹脂のお皿
で、硬度が高い、硬いから上で包丁を使ってもいいよってことなんかな。
多分その素材とか加工が特殊で、包丁のその傷がつきにくいっていうのかな。
一般的にはあれはデザート系だよね。その包丁が使えることを前提にしているので、お皿がそのほぼ平皿っていうの、平たいので、その液体を含むようなものは全然乗せられなくって、まあ言ったらケーキとか和菓子とかそういうようなものを乗っけてそのまま切ったりできるっていうのが主な用途なのかなと思って。
なんかもともとはお皿自体が真っ黒のお皿で、こう白っぽいものを乗せるとすごく映えるお皿になっているから、ケーキとかパン、毎朝食パンを食べてたりするから、そういうのを乗せたりしても面白いなと思って買ってみたら、意外と使い勝手が良くて、落としても割れないお皿なので、子供もよく使ってて、ちょっとしたその取り皿、小皿として使ってくれている。
まあ、実は俺は特に気に入っていなくて全然使ってなくて、理由というのが、ご飯のお皿には使いにくいからで、ご飯以外でお皿を使うことがほぼないから特に使う機会がない。
だからまあ自分と子供が気に入って使っているお皿っていう感じ。
まあ、春菜さんが今年使って買ってよかったっていうのは大きくその3つ。そのお皿いくらぐらいなの？
1枚1500円ぐらいだったかな。
まあまあ高級お皿やね。
まあまあ高級なお皿、ちょっと違うかもしれん。
で、あと半分はゴリゴさんが今年買ってよかったものなんですけど、数えてみたら単純に10を大きく超えるぐらいの数字になってしまいまして、一個一個紹介すると1時間でも終わらないかもなので、後半でまとめられるぐらいに短くまとめたいと思います。
なんか今年買ってよかったものなんかあるって言ったら、ポンポンポンポンその出てきて、
いや実際全部よかったんだよね。今年はそういうさ、いろんな意味でなんかね、人生の大きな転機になった概念とかものとかもいっぱいあったし、まあそれに伴ってなんかあれかな、活動的になったのかなって自分の中でも思うんだけど、まあここ何年かが主に自分の注意力が子供に注がれていたものが、小学校に行くようにもなったりもして、なんかいろいろと自分のことにもだいぶ感覚が戻ってきたっていうのかな、わかんないんだけど、なんかいろんな興味とか気になるもの、気に入ったものとかもなんかめっちゃいっぱい出てきたよ。ということで残りは次回話します。